皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？おっと、その前にラジオバレラペナに出演しました。パチパチパチパチパチ。何ですかそのラジオは？はい、メキシコに在住しているワンダさんという方が世界に配信されているラジオ番組なのです。とってもとっても聞きやすいんです。特にビールを飲まれる方はおすすめです。ギノさん、ビール全く飲めないじゃないですか。はい、スーパーゲコです。アルコールのパッチテストが真っ赤っかになります。あとビール一杯でピーなことになる自信があります。なのでギノさんにお酒を勧めたらダメです。もしかしたらあの世に行くかもしれません。でもね、飲めないけどラジオ聞いてて、あーなんかうまそう、俺もビールの味知りて。でもなんかあのビールって飲み慣れてることでやっと味が分かってくるとかいうのを耳にしたりしますよね。え、そうなんですか？ビールってあの苦いところに美味しい感じがあるんじゃないですか？ですよね、苦いですよね、苦い。だからビール一口、あ苦、ノンアルコールビールでもあ苦と思うんだけど、なんかずっと飲んでいたら分かるようになるらしいです。ということはノンアルコールビールでも毎日一本ずつ飲んでいったらビールの味が分かるようになるかもしれない。じゃあ壮大な実験をしてみたらいいんじゃないですか。毎日一本飲み続けて、もうとにかく会社でも飲んじゃいましょうよ。ノンアルコールと言っても会社で飲むまずいんじゃないですか。パッと見た目ノンアルコールって書かれている部分を手に握ってたら見えないですよね。それでグピグピグピグピで飲んでたら、しかもノンアルコールでもビールの匂いがするんですよ。いや、まあとにかく飲めないギノさんが聞いても、あービールうまそう、飲みてーとかいうの気にさせるし、それがどんなビールかが分かりやすいんですよ。短い言葉なんだけど端的に分かりやすく、あ、愛媛のビールもそういえば紹介されてましたね。まあ愛媛にもビールとか地酒とかありますけど、さっぱり分かりません、どれが美味しいのか。なんかね、幻の入手不可能なお酒があるらしいんですけど、まあ実際飲んでないので下手なことは言いません、やめときます。でラジオバレラペナなんですが、ビール以外にも方言を紹介する回とか格言を紹介する回とか、あと姉妹トークがあるんですよ。姉妹トーク？はい、ワンダさん、まあ女性の方なんですが、ワンダさんの妹さんが2人おりまして、2人がゲストとして出てくることがあるんですが、冒頭完全な姉妹トークをしてるんですよ。でもそれ聞いてて、聞いてる方もあーわーほーっていうような感じになるんです。ゆるい気分になりますね。なんか聞いてたら一日の仕事の疲れが飛んでいくような感じです。いや本当にね、いい番組がスタートしたなって思いましたね。しかもギノさんが聞き始めたのは確か5回か6回ぐらいからなんですけど、だからすぐ初回から聞き始めてリアルタイムに最新回まで追いつくことができたんですよ。でここからが肝心なんですが、ギノさんなんとバレラペナに出ております。ゲストとして呼ばれました、というか出してくださいとお願いして出してもらいました。第18回を前半と後半2回に分けて、前半は愛媛の得意な話、愛媛って例えば、詳しくは言いませんよ。詳しくはラジオバレラペナを聞いてください。例えば、愛媛といえば皆さんみかんを想像しますが、実はみかん生産量1位じゃないんです。そうなんですか？しかも、みかん生産量1位の県は、みかんを全く推してません。どちらかというと全国的にみかん以外のものがとてもとても有名です。愛媛でも売ってます。おにゃららにゃ、おにゃっていうような感じで売ってます。そして、後半は、四国88箇所、51番札所、石手寺の紹介をしております。石手寺って、 テーマパークでもありカオスでもあるんです。でも石手寺ってギノさん今まで散々ラジオや YouTube でも紹介していますよね。はい。でも今の石手寺と以前紹介した石手寺とでは様相がまた違ってたりするんです。いろいろあそこはね1年に1回は行くべき。したらねいろんなもん増えてるから。あとね2年前行った時はほにゃららだったのに、つい先日このラジオで話すにあたりもう一遍行ってみたんですけど、ほにゃららがアニャララに変わってて、そうなのかっていうようなところもありまして、お話しさせていただいておりますので、ぜひお聞きください。ラジオ、バレ、ラ、ペナで検索していただけると。わかりました。それでは本編に行きたいと思います。ギノさん、ギノさん、高知県にある坂本龍馬記念館に行ったそうですね。はい、行きました。4月半ばにリニューアルしていて、ほんで先日行ったんです。ゴールデンウィークに行ったんですか？いや、ゴールデンウィークはね、過去にゴールデンウィークに桂浜に行ったことがあるんですが、はっきり言って駐車場空き待ちで待ちました。なので GW は避けて全くの普通の土曜日に行ってきました。リニューアルっていうのは龍馬記念館の建物自体が、取り壊して新しくなったんですか？いや、そうではなくて、もともとある建物の横にちょっとおしゃれなかっちょいい建物ができました。最初にある記念館っていうのは壁がオレンジ色で海に突き出たような感じ、実際は海まで出てないんですけど、突き出たような感じでガラス張りの建物なんですが、その横に最近のちょっと高級な感じのする黒を基調とした美術館っぽい感じの記念館というか資料館ができました。なるほど。資料館ということはお宝がザックザックザクだったんですか？オープンした時の記念のやつではきっといろいろ記念館の所蔵以外のものもお借りして置いてあったんじゃないかなっていう気はしますけど、新しくできた建物の方は部屋が3つありまして、資料を置いてる部屋が一番大きな部屋はフラッシュ撮影禁止というのが貼ってあったんです。で、小部屋が2つあったんですけど、小部屋の方は完全に撮影禁止だったんですよ。ということはフラッシュ撮影禁止っていうことはフラッシュ焚かなければ OK ということなんですか？ちょっと係の人に聞いたわけではないので何とも言えないんですが、その中の展示物を見て、これだったら撮影してもいいのかなって思ったんですよ。それはどういう意味なんですか？レプリカが多いんです。レプリカなんですか？つまりそれは複製ってことですよね。レプリカ、レプリカント。はい。でもね、我々素人の目から見たら、はっきり言って本物レプリカ括弧複製括弧閉じて書いてあるんですけど、その一言がなかったら、うわ本物じゃんと間違いなく思います。全然、もちろんね、本物と偽物をね、偽物と言い方変ですね、本物とレプリカを2つ並べて見たことはないのでわからないのですが、黙って見てたら本当に本物に見えます。複製といえど、そのガラス張りの中に飾って手に触れられないようにしてるってことは、やっぱり紙の質感もそっくりに再現してるんでしょうね。ほんとね、レプリカ作る人、どうやって作るのかわからないんですけど、見事ですね。でも、手紙が多かったんですが、手紙の横にちゃんと現代語訳も書いてて、あれはわかりやすいですね。どういう状態で書いたのか、そして内容は何なのかと。あとね、その、紋付きの着物とか、月金ね、お寮さんが引いたっていう、とか、ピストルとかあったんですけど、全部、レプリカだったり、要はまた直接関係のないものだったりしたんですよ。それはなんか、ショックですよね、お金払ってるのに。いや、私はお金は払っておりません。それってキセルですか？ いや、意味が違うかな。え、こっそり入ったんですか。いやいやいや、私 SK 大使は一生タダで入れますので。本物はなかったんですか。あ、ありましたね、本物は。あのね、大部屋でも中岡慎太郎、武智随山、桂小五郎もあったかな、の人たちの手紙は本物でした。やっぱりね、本物の手紙、まあそれはね、まあまあもう繰り返しになるけど、レプリカでも黙ってたらもう感慨深くなっちゃうけど、今でもね手紙残ってるんで、すごいね、ビビる。あとね、あの龍馬関係の資料っていろんなところが持ってるんですよ。と言いますと、例えば北進一刀流超刀兵法目録は、牢人形で有名なアクトランド、これ高知にあるんですが、そこが持ってますとか、血染めの屏風ですね、あのレプリカもあったんですが、本物は、京都の、龍馬さんのお墓がある横に歴史館があるんですが、そこが持ってますし、裏書きは宮内庁が持ってますから、宮内庁が持ってるってことは普段は非公開なんかな。でもなんかいろんなところで展示会とかやってるから、あの本物を目にする機会多いですね。あのギノさんも大河ドラマの龍馬伝の時に、高知でやってて、本物、数々の本物を見ました。あれはね、やっぱりね、よく残したなって思いますね。やっぱりその歴史の遺物っていうかな、あれ残さんといかんよ。やっぱり昔はそのね、通信手段が手紙、ほぼ手紙、あとね、伝言ゲームだから、伝言ゲームじゃ形残らないじゃないですか。皆さんやっぱり手紙って大事に残してたんでしょうね。龍馬が出した手紙っていうのは残ってるんですけど、龍馬が受け取った手紙ってあんまり残ってないんですよ。やっぱりあっちこっちに動き回ってたからかな、特定の家とかがあって拠点があったらそこが残しているからかな。あとあの小部屋の方はジョン万次郎の資料もありましたね。私それはまあジョン万次郎も高知の人ですからね。はい、本物もいくつかあって、あ、ジョン万次郎でも今出しました、坂本龍馬のイロハビンラン、あれ多分複製とかじゃなかったんで実物です。大部屋にありました。出版したという、海援隊が出版したと言われているイロハビンランですね。それとかあと氷村記録、あのジョン万次郎が川田松龍に海外の様子を説明して川田松龍が書いたっていう、川田松龍のそのジョン万次郎からの言葉を聞いて書いたという蒸気船とかがあるんですけど、絵が綺麗なんですよ。もうそれはあの本間門の画家さんですからね。はい、とはいえ松龍さんは見て、実際見てないじゃないですか。まあ、ジョン万次郎さんが持って帰った資料の中にその絵が描いたのがあったのかもしれないけど、結構綺麗に描いてますね。ということはその記念館、新しいのができたということは、前の記念館はどういうような状態になってたんですか。はい、前の記念館の方はその資料とかは置かずに、パネルとかあの漫画チックな絵で、幕末から明治にかけての歴史の移り変わりを紹介しておりました。あと幕末にかけての有名人の方々の写真、結構写真ありますからね、写真で紹介して、こんな人がいました、あんな人がいましたっての紹介ありましたね。あとお土産物屋コーナーとか、あとアンケートであなたはどこから来ましたかっていうんで、県にあのシール貼っていくのがあったんですけど、やっぱり愛媛県多いですね、隣の県だけあって。あと海外もあったかな。あとね、その古い方の建物に大宮の暗殺現場の和室の、おそらく実物大の模型っていうかながあるんですよ。それがね、なかなかね、勉強になりますね。天井低く、昔の日本の家屋って天井が低いらしいですね。刀、室内で切り合うときって刀を振り上げたらダメなんですよ。上げた刀が天井に刺さってしまうんですよ。だから逆袈裟切りって、下から上に切っていくか突きですね。なので確か新選組がそういう立ち回りをしたらしいですよね。そうなんですか。どうでした、その部屋を見た感じで。確か屋根裏部屋だったのかな、なんか隠し部屋みたいな感じだったからなんですけど、大宮って 結構広いですね。部屋がいくつもあって、その一番奥に、まあね、龍馬さんもね、厚着してたから体の致命傷はないらしいんですけど、やっぱり脳一発やられたらね、お前ですから、その殺し屋の方は的確ですよね。もう体刺したら生き残ってしまう場合があるから、多分そのいきなり首跳ねるとか頭かち割るとか考えたんでしょうね。油断が、やっぱりね、寺田屋事件で生き延びてるから、ちょっと油断があったのもとも思うんですよ。だから常に右手にピストルを握ってる状態で、もうズドンと一発撃てるような状態にしてたら、まあとはいえね、5発か6発でしょ、リボルバーですから。ギノさん、ギノさん、リボルバーズ、下唇を噛んでください。リボルバーですから。
あ、はい、
リボルバーズ、もういいじゃないですか。それで、記念館の方は、あと屋上を行けば太平洋の大海原が見えるんですけど、あの愛媛って海見てたら島が見えるんですよ。下手するとなんか確か山口県が天気良かったら見えるとか言ってましたね。佐田岬のトン先に行けば、大分県が見えるし、いろんな島ね、ギノさんがいる住んでるところもちょっと海まで行ったら、猫島で有名な島とか、某ダッシュ島とかが目視で見えるんですよ。島島島なんですけど、高知に行って高知の方から海見たらもう海しか見えない。完全に水平線が横一本にピューッと走ってる状態で、なんかね、島ばっかり見て育ってるから、それ見るとね、めっちゃ新鮮でしたね。あー、これ見てたのかとか。その坂本龍馬は桂浜に行ってない説っていうのもあるんですよ。やっぱり住んでた育った家から桂浜ってかれこれな距離あるから行ってない説っていうのはあるんですけど、しかも豪子ですから馬にも乗れないし、でももしかしたら行ってたかもしれないし、そこは分かんないんですけど、でも船に乗って一旦土佐に帰ってきたことがあるので、やっぱり大海原は見てるんですよね。いや、なんかね、言葉で言いにくいんですけど、大海原を、ま、普段から太平洋とか日本海に面して水平線見て育ちましたっていう人はピンとこないかもしれませんけど、島ばっかり見てる瀬戸内海に住んでる方々っていうのは、いっぺん日本海でも太平洋でも水平線が見えるとこ行って、それ海見ると結構感動すると思いますよ。なるほど。で、やっぱり木野さんはその桂浜の龍馬像は見たんですね。はい、一応行ったら挨拶しないとダメでしょ。ついでにね、そこ行ったらお土産も買えますから。ただね、すっげえ風強かった。台風かというぐらい、もうね、ビュービュービュービュー、あそこでね、タコあげたらね、タコ一発で上がるよ。鯉のぼりあげたらね、鯉のべ完全に真横向くよ。今までね、あんな風吹いたことなかったんですけど、時期的なもんなんでしょうかね。鳥かご放送さんにで高知の観光地を紹介した時もあったんですけど、あれ思いっきり桂浜とかで喋ってますからね、収録してますから、あんだけ風強かったら収録どころじゃなかったんですけど、普通に喋れてますから、あれは季節的なもんもあるんじゃないかと思います。桂浜の龍馬像って太平洋の大海原を見てるんですよね。どうかな。